青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。風香る5月、ゴールデンウィークも始まりました。皆様いかがお過ごしですか。どこかに出かけましたか。それとものんびり休養を取られましたか。いろいろ計画を立てて出かけようと思っていても、せっかく補助金で下がったかなと思ったガソリンもあっという間に値上がり始めて、ドライブも思わならず、いろんなものもじわじわ値上がりしてきている気がします。そしてこの前、電車の運賃も上がりなんというかもう、どうなんでしょうね。ちょっと期待していたけれど、やっぱり世間のいろんなことに影響されて、この世情はいつになったら落ち着いてくれるんでしょうね。まあ、とはいえ、せっかくのお休み期間です。少しでも羽を伸ばして、心と体をくつろがせて、英気を養えたらなぁと思います。では、今日も元気に、青い空の向こうにスタートです。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックズーチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日ご紹介する作家さんは夏椿さんです。文字は春夏秋冬の夏に、ひらがなで椿と書きます。夏椿さんの作品に出会ったのはつい最近で、いつものように結構この頃ほとんど読み線なのでどんどん読んでいたんですけど、日刊ランキングで1位だったんで、読んでみたら面白くて、他にどんな作品を書いてらっしゃるのかなと思って作者ページに飛び、そしたら完結長編があったので、それを読み始めたらですね、止まらなくてそちらはまだ読書中で、あと30話くらい読まないと最後までいかないんですけれども、でも面白いので、その読書中のものも含めて紹介させていただきたいと思います。ではその見つけた1位だった短編からご紹介いたします。悪役がお令嬢のしつけた弟。このしつけはしつけするしつけのしつけですねはい。で、まずはいつものように作者による紹介文を読ませていただきます。田舎の小さな伯爵家に生まれたミアは、悪役顔のせいで周囲から敬遠されがちな令嬢。そんな彼女はある日、商人から一人の少年を無料で引き取り、弟としてしつけることにする。というわけで、本当に短い紹介文なのでございますが主人公のミヤちゃん一家はですね、家業が金貸しなので世間からも金貸し一家として見られているんですけれども、家族全員目つきが悪く、そしてですね、悪役一家に見られてしまうんですよね。でもお兄ちゃんは大変優秀でですね、まあ目つき悪いんですが大変優秀で、で王都随一の学府に首席合格しました。そしてその入学式の帰りにこのお話は始まるんです。もうお父さんもお母さんも 優秀なお兄ちゃんがもう本当に誇りですね。嬉しくてですね、お祝いをしようということで、みんな何でもいいから好きなものを買ってあげるよって言われて、で市場に行くんですよね。そしてこのミヤちゃんはですね、つい最近大型犬を拾ってしつけに成功し、最初は番犬にしようと思ってたんだけど、もう番犬にならないくらい誰にでも人懐っこくてですね、尻尾を振って誰にでも懐いてしまうワンちゃんだったんですけど、それを無事しつけて、まあ、1年ほどで立派な番犬になったというのがミヤちゃんにとっては自慢なんですけれども、そんな彼女がその市場で見つけたいろんなものをね、じゃあこれはこれはってお家の人に聞くんですね。で、まず猿を見つけて、この猿は、猿を飼ったらどうかしらって提案すると、いや、うちには犬がいるだろうと。犬と猿では、相性が悪いから無理なんじゃないかって言われて、それでは、と、猿の横を見たら、なんと人間の男の子がいて、ところが、この国はね、奴隷は禁止されているので、それでそれを、目つきの悪いお父さんが、その商人と交渉して、で、そう、それでは、ただで持ってってくださいみたいになって、で、男の子を引き取ることになりました。歳を聞くと、ミヤちゃんと同じ歳で、で、同じ歳じゃとても見えないくらい、なんていうかな、栄養不足で、痩せてガリガリだったりしたのもあって、その男の子は、次の月に獣医さんになる。で、ミヤちゃんは、もう、獣医さんになった。たばかりというわけで、じゃあ私のお姉ちゃんねっていうことで、弟としてこの引き取った男の子を、本人はしつけたつもりなんですけど、いろんなことを教えたりあれしているうちに成長し、で一緒に学園に入学しっていう感じでお話は進んでいきます。というわけでね、面白かったんですよ。なのでぜひ皆さんにも読んでいただけたらなと思います。で次に紹介するのは、これが面白かったから他にどんな作品があるのかなと思って見つけた作品なんですね。どういう題名かというとですね、婚約破棄されたら幸せを拾いましたというお話です。こちらも作者による紹介文を読ませていただきます。婚約者に浮気相手が妊娠したからと一方的に婚約を破棄され、残されたのは借金まみれの領地だけ。人生どん底のアンナが拾ったのは、可愛い女の子と謎めいた騎士。無自覚天然だけど、どこか現実的なアンナ。この出会いが、アンナの人生を少しずつ変えていく。というわけで、例によって、短いですね。今まで出会った、いろんな作品の紹介文の中でも、まあ、とにかく短いと思います。でも、まあ、これで、読み始めてみたら、やめられない、止まらないというわけで、いつもなら読み終えてからおすすめしているのですが、読み終えるまであと30話ことなので、早く最後まで読みたいという気持ちに後ろ髪を引かれながらここで紹介させていただきたいと思います。まあ、浮気者のね、婚約者の浮気の果てに婚約破棄されてしまうという面倒ごとで傷ついたアンナちゃんなんですが、災害で大きな借金のある子爵寮をお父さんがね、事故死したばっかりで引き継いで、本当に孤軍奮闘してるんですね。で、そんなわけなのですが、おまけにこの婚約者のヘンリーという人はどうしようもないクズで、この婚約破棄から、まあ、いろんな出会いがあり、物語が展開していきます。で、この紹介文の中で、騎士と可愛い女の子を拾ったって書いてあるんですけど、この領地が最近も災害に遭いまして、で河川の氾濫とかいろいろあって、その様子を見に行った先で倒れているこの青年と女の子を見つけて、こう拾ったってなってるんですけど、まあ、救護したわけですね。救護しまして、お医者さんに診てもらったりいろいろして、でこの青年は骨折していたので、そんなこんなでこの出会いが本当に人生を変えていくきっかけになりました。そして息もつかせず次々と読み進んでいって、今日のこの時間になっているわけなんですけど、 それでもこの収録がありますので、あ、もうこれ読めないというふうに思いながら、今、紹介させていただいてます。このお話もね、なんというか、こう、息もつかせぬ展開ですね。とても面白いので、ぜひ皆さん、読んでみてください。というわけで、今日は夏椿さんを紹介させていただきました。まあ、夏椿と言ったら、夏に咲く、椿に似た白い花で、サラ・ソウジュとよく言われたり、ソウジュとか、いろんな名前で呼ばれています。で、一日花なので、朝は咲いて、夕方には散ってしまう花らしいんですね。なので、平家物語でも、祇園精舎の鐘の音、諸女、無常の引きありの後に、サラ・ソウジュの花の色、というふうに紹介されていますよね。なので、そういうのは直接関係ないかもしれないんですけれど、でも、このお名前で、夏椿さんというのも、私にとってはとても印象的で、この花も街で見かけると、ああ、素敵な花だなと思って見ていた花だったので、この名前も含めて、私にとっては大変印象に残る作家さんです。これからもどんな話を作ってくださるのかなと、とても楽しみにしています。まだたくさんの作品がこのサイトにアップされているわけではないので、全部で5作品しかアップされていないのです。なので、どんな作家さんっていうふうに言われたら一言でご紹介できないのがとても残念なんですけど、でもどの作品も面白いというか、なのでぜひぜひ読んでください。そして最初にこのサイトに作品を出し始めたのが今年の2月なんですよ。なので、この4ヶ月の間に、精力的に、どんどんどんどん作品を上げていらっしゃる方なので、もうこれからの活躍がとてもとても楽しみです。本当に、一日も早く書籍化、こんだけ面白いので、書籍化とかコミックス化とかどんどんされていくだろうなと思いますので、ぜひ皆さんも、夏椿さんの名前を覚えて、ずっと皆さんもこの方の活躍を追っていただけたらなと思います。今日は夏椿さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
今日の話題、京都に行く話。まあよくこの頃京都行ってるなーって思うんですけれども、実は娘が滋賀県に住んでおりまして、そこから出やすいのが実は京都なんですね。まあ、琵琶湖の左回りと右回りにそれぞれ京都から電車が出ておりまして、そして娘と会うときは娘の家に行くときにも京都を経由していくことが多いし、それからまあ個人的に京都が好きで京都に旅行に行くこともあるんですけれども、でも今回はちょっとまた娘と会うのに京都に行くんですが、今回は主人と夫婦で行くことになっておりまして、で、まあ主人は職業柄もあり京都にはよく行っているので、京都行ったってな、俺はそんなに観光はあんまりな、めぼしいところは行った気がするしなとか言うので、じゃあ、桂離宮とか、ああいう届け出をしないと行かれないところは行ったことあるのって聞いたら、いや、ないけど、あ、じゃ じゃあそうしましょうってことになってですね、早速昔は往復はがきで宮内庁に申請しないと、それでその往復はがきの返信が返ってきたら、それをこう許可証として持って見学した気がするんですけど、昨今はネット社会でございますのでネットのホームページから申し込んで、でそれで許可が下りたら行かれるっていう感じなので、ネットで申し込みました。で今回申し込んだのは、今回向こうで3泊はする予定なので、3つ申し込みました。1つは桂離宮、もう1つは修学院離宮、そしてもう1つが京都迎賓館です。で私は他のは行ったことがあったので、まずは京都の迎賓館から申し込んだんですけれども、迎賓館っていうだけでもうすごい楽しみですよね。東京の赤坂にも迎賓館がありまして、そこには今まで2回行ったことあるんですけど、まあとにかく中が豪奢そしてどれも本当に手が込んでるというか、美しい上に一生懸命こう心を込めて作られたもので溢れておりまして、赤坂の迎賓館は噴水が国宝だったりするんですよね、外のねで、それぞれに歴史があるんですけれど、でも京都の迎賓館は京都御所の方に、その近くにあれば園内なのかな、ありまして、で一回も行ったことがないし、できたのもそんなに古くは多分ないので、どんなものなのか本当に楽しみで仕方がありません。そして今京都は国際事情もあり、中国からの観光客がほとんどいないので、まあ落ち着いて観光できるんじゃないかなっていうのもありましてね、どんな風になるのかが楽しみです。そして桂離宮も修学院離宮も、前にも少しお話ししたことがあったかなと思うんですけれど、必ず案内の職員さんの後について案内されながら、決まったコースを見学することになっているので、本当にこう自分のペースではないから、ぐるっと回ってくるともう忘れてしまうんですよね。だから何回行っても、ああそうだったなと思いながら、中の様子を堪能できるのが、これまた楽しみですね。そして団体客がいないっていうのはありがたいことだなと思います。団体旅行が悪いわけじゃなくて、団体だと多分気が大きくなるんでしょうね、きっとね。だから団体で来た中国からの方はとても声が大きくて、言葉の関係できっと甲高い話し声になってしまう方も多くて、それが多分耳慣れないから、なんていうかな、こう集中が景色とか歴史とかいろんなものに集中していたい気持ちがこうかき乱されてしまう気がして、ちょっと私は苦手に思ってしまっているのかなとも思うんですけれども、でもやっぱり落ち着いた旅行ができるかなって思うのがとても楽しみです。京都に行くと歴史とか自然とかそういうのがいいなと思うんですけれど、その他にも今京都にはいろんなものができていて、でいろんなものの中に私はホテルがあると思うんですけれど、東京もそうですね、大きなホテルグループの大変グレードの高いホテルとかもどんどんできていて、でそういうホテルに行くとびっくりするようないろんなものがあったりとかしますよね。で日本の歴史あるホテルも中にはそういうホテルグループの傘下に入ったホテルなどもありまして、宮古ホテルも昔からある伝統のホテルで、天皇陛下もご利用されたことがあるような、そういう場所でもあるんですけれども、今はウェスティンホテルというグループに京都の宮古ホテルは入っておりまして、で東京の宮古ホテルはシェラトンのグループに入ってるのかな、だから同じホテルの全てが同じグループに入ってるのではないんだろうなとも思うんですけれども、で 前に京都に行った時に、この都ホテルのカフェでお茶をしまして、そして昔からある有名なものが展示されているので、それを見学してきたりとかしました。そして、その近くに元学校だったという建物がホテルになっている、多分東急ホテルだったかな？東山のホテルに行ったりとかしましたね。どのホテルもいろんな個性があって、あ、これは面白いなと思いました。海外からのお客さんだけじゃなくて、日本の人が、行くのもまた、それぞれ楽しめていいなって思いました。他にも有名なホテルがいっぱいあるので、いろんなホテルでお食事をしたり、お茶をしたりして、見たいなとも今思っているところです。なので、それもありましてですね、最近、アフタヌーンティーにハマってるのもあるので、主人と別行動する日が一日ありまして、主人も主人で用事があるので、その関西での用事を済ませてる間、私が一人で観光する日があって、その日に、閉めたと思って、思って、某有名なホテルで、アフタヌーンティーの予約を入れてあります。今から楽しみで仕方がないんですけれども、でも、今は、そういう予約も全部ネットのポチっていうので完結するので、すごい時代になったなぁと思います。なので、京都の旅行が今ちょっと楽しみになっているところでございます。京都旅行の話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。これを聞いている頃、皆さんは、ゴールデンウィークの最中で、しかもいろんなところにこれからどこに行こうかなって計画立てているかもしれないなと思いますが、先日、友達に会いましたら、足利フラワーパークに行ってきたという話を聞きまして、もう、藤の花がとっても見事だったそうです。で、それに加えて、さっきも言ったように、中国からの観光客の方がほとんどいないので、ものすごく落ち着いて、藤の花が堪能できたと言って、とても喜んでいました。で、今度の、5月の半ばには、埼玉に伊那っていうところがあるんですけど、その伊那のバラ園に行ってくるって言ってて、とても楽しみにしていました。私も行きたいなとは思うんですけども、忙しくて、なかなか、藤の花や、バラの花が見事な時に行けたらなと思ってるんですけど、今年は難しいかもしれないなと、半分諦めております。皆さん、素敵なゴールデンウィークになるといいですね。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、 番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality That Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。